なんだーラジオよかった。なんかいやいやいやされてる方もちょっといましたけど、はい、公開収録なんと第3回目ということで、皆さんこんにちは、のんちゃんこと有村のぞみです。この番組は私有村のぞみがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。イエイ。はい、で早速ね、さっき第1部を行ってたんですけど、まあ、結構ね、いろんな話をして、あのマルチトークとかでもね、撮影の、まあ、裏話だったり、あんまり公開できないね、ちょっとこととかも言ったり言わなかったりしたので、第2部も皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、今回来てくれた方には素敵なグッズとかもね、プレゼントしたいと思っておりますので、まずはこのラジオを聞いてくださっている皆様、イベントに来てない方もいると思うんですが、のんちゃんはですね、ちょっとだけさっき、強いシャンパンを1本ほど飲んでちょっと楽しくおしゃべりしていきたいなと思っております。で、今回はまあいろいろメッセージとかもいただいているので、はい、コーナーもいっぱい楽しんでいけたらなと思っております。はい、番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは有村のぞみのスタート今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。私有村のぞみがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。まず1人目、じゃん、ジャッピー、ジャッピーまんちゃん、今日は楽しいことありましたか？ジャッピーはのんちゃんに会えることが楽しいですっていうとても可愛らしいメッセージが届きました。今日ね、楽しいことあります。もう、まずこのイベントが楽しいっていうのと、実はね、私、夏に、まあ、後でちょっと他のコーナーで話そうかなと思ってたことなんですけど、夏にね、海外旅行に行くことが決まって、それの詳細がさっき送られてきたの、休憩中に。で、人生初めてのヨーロッパに1ヶ月間行くことになって、そうで、フランス、イタリア、オランダに1ヶ月間行くことになって、そう、それがね、めちゃくちゃ楽しみなんですよ、とかすごいニヤニヤしちゃったっていう今日の出来事。はい、なんか、この話をね、いろんな女優さんとかにもするんですよ、メイクさんとか。みんなにスリに気をつけてってすごい言われるから、早速、体の胴体に巻くベルトみたいなのを使いました、さっき。なんかその中にクレジットカードとか入れないと、本当に切られたりするらしいんですよ。怖って思って。で、もう、プロじゃん、うちの人とか。やっぱそのベルトをね、常に仮面ライダーのものにつけて旅行したいと思っております。はい、続いてまるちゃん、 かわいいまるちゃんだって。有村さんこんにちは。春かと思ったらもう朝も夜も暑くて、確かに急に暑くなったよね。なんか今年春なくないみたいな感じですよね。梅雨からの夏みたいな、春ファッションすぎてもう夏の格好で大丈夫じゃないかと思う毎日で、確かに有村さんが最近購入されたファッションを教えてほしいです。なんだってそんなのいっぱいありすぎてちょっとどうしようって感じなんですけど、昨日もお買い物しました。昨日はなんかね、ネットでねパーフェッチっていうなんか海外のバイヤーさん、いろんな国のバイヤーさんが出してるアプリがあるんですけど、それで、ディスクの今季、誰もごめん、ついていけないのかな、私しては。今季のディスクがめっちゃ可愛すぎて、それのやつを買ったのと、あと私、毎年ビキニを10種類ぐらい買うんですけど、かっこ海外のね、なんか本当に、なんだろう、三角ビキニみたいな、なんか布の面積少なみたいな。あのビキニを毎年10個ぐらい買うんだけど、それを早速5着ぐらい買いました。なんかね、海外サイトって販売するシーズンってかなんかタイミングがちょっと早くて、やっぱり日本よりもなんかもう夏到来みたいな感じなんですよ。だからそう買って、で結構そのこの仕事をしてるとね、なんか衣装だったりとかでなんかあの水着持参でお願いしますって言われることが結構多いんですよ。でまあ私持ってるのだから大体そういうもうザ・ビキニみたいな、もうめっちゃ高校入れるみたいなやつが多いんだけど、それをね持ってくとね、なんかすごいね、何それみたいな感じで言われるんですよ、この仕事してても。でもうそれこそスカパーの EX ガールズの時になんか最初のお披露目会結構あの選ばれたのおめでとう旅行みたいなのしてくれて、あの千葉のビーチまで連れてってくれてみたいなのがあって、でそのね三角ビキニを持ってったらね、視察しアウトですとか言われて、テレビ番組視察しアウトですとか言われて、でもその水着1種類しか持ってってないし、下地 CNG なんて聞いてないから、もう結局それで出たんですよ。そしたらもう見事にサムネとか私の胸に全部文字がかかっててしかも、まあ、案の定そのねやっぱ三角ビキニとかで動いてるとまあ出てくるんですよすぐに。で私のクロちゃんと一緒になんか水かけ合うみたいな寂してたんだけど、なんかあの放送されてはなかったんだけど、まあポロリしてたらしいんですよ。でもそれをねクロちゃんも1対1なんだけど、クロちゃんも気づいてなくて、で周りスタッフさんめっちゃ30人ぐらいいたその時、でも誰も言ってくんないの、気づいてんのに、あやっぱりな出てるよみたいな感じで周りなんかニヤついてて、でもこっちはわーとか言ってて、で5分ぐらいしてクロちゃんが待ってみたいな待って出てるみたいに言われて、あやばい出てたとか言ってしまったんだけど、そのまあなんか繰り広げられた何分間か全部カットされてて結局それ戻した数分間しか放送されないっていう、なんか遅刻のなんかとかもなんで言ってくれなかったんだろう放送できないのにっていうちょっと回があったんですけど、まあ、そういうなんか、まあ、ビキニをとにかく私は夏前になるといつもいっぱい買いますね。で、まあ、他に買ったアイテムいろいろあるんですけど、なんかみんなわかんないだろうなって思うからちょっと割愛しますはい、じゃあ続いてキリンさん、のんちゃんこんにちは。先日は台湾イベントお疲れ様でした。台湾では美味しいもの食べれましたか？裏話などあればぜひ聞きたいです、ということで、台湾イベントねめっちゃ楽しかったんだけど、なんかね X すごいあの後すごいなんかね話題になって荒れてたので、 なんかとても私は悲しい気持ちになってしまったんですけど、ね、日本からもね来てくれた人もいてなんか私去年初めて出させていただいたイベントだったんですけど、なんか本当になんだろう、まあ、やっぱイベント自体のお金はちょっと高いんですけど、なんかファンの人と結構距離も近いし、なんかいろいろなんか物販の種類がとにかく多かったりとか、でもそんななんかマナー悪いとか、まあ、私は一面も感じなかったんで本当楽しめたんですけど、裏話、おいしいものはね本当に感動したものがあって、北京ダックの料理屋さん行ったんですよ。で日本って北京ダック食べに行っても毎日2つとかしか出てこなかったりするのめっちゃ高かったりするじゃん。しかも皮だけじゃん。もうね、あっちの北京ダックマジでやばい。なんかもう皮が50枚ぐらい積まれて、でこんなでっかい皿にもう皮がこう何十枚、もう身が何十枚みたいな並んだ皿がバーンって出されるの、コースの中にね。でもう現地流の食べ方みたいなので、その皮が日本のなんか皮よりちょっと厚めで、もうそれの上に肉を置いて、皮もソースでたっぷりディップされてつけて、ネギ敷いてそのまま食べるみたいな。で結局その皿でも何十個も作れるのよ。なんかもうほんと一つの10人ぐらいのテーブルみんなでお腹いっぱい食べれるみたいなやつが2000円とかなの。やばくないですか。安いって思って。日本じゃそんなさ2切れとかですらさもっと高いじゃないですか。なんか安いし美味しいし、もうなんか決めました。私台湾行ったら毎回北京ダック食べるんで、なんかやっぱね小籠包を毎回食べてるんですけど、だんだんだんだんやっぱ飽きてくるじゃん。まあ美味しいんだけどね。で3日間中3日間小籠包食べるみたいな生活をずっとしてたから、もう北京ダック本当にねやばすぎてね、もう今度から絶対毎日食べようって思いました。はい。なんかね台湾って本当になんか何食べても本格の味がとか言うけど、なんか普通に日本食屋さんとかもいっぱいあるし、まあ、ちょっと前の時代とかだとそういう時代もあったのかもしれないけど、今は本当に美味しいものをいっぱい食べれるからめちゃくちゃおすすめです。はい、ということでのんのんだよりのコーナーでした。私有村のぞみが今回はですね、さっきも言ったヨーロッパで楽しみにしている場所ランキング3を発表したいと思います。じゃあまず早速3位から、まずね3位はですね、最初にオランダに行くんですけど、オランダのなんか風車の村で、アムステルダムからとかもすごい行けるジャーンセスカンスっていう場所があるらしくって、なんか去年一昨年に私ハウステンボスに行ったんですよ、長崎にある。でもミニチュアオランダ村みたいな場所があって、でその風車村見てめっちゃ感動したんですよ。もうなんかここに住みたいっていうぐらい、もう風車が本当に可愛いし、なんか癒されたので、やっぱこのね緑を見ながら一日ぼーっとしてお酒飲みながら空とか見たいじゃないですか。やっぱりなんかそういう時間って大事じゃん、やっぱり。だからね、その風車村にちょっと行くのが本当に楽しみで、でこの まあ、街並みがね本当にね可愛くって、なんかおもちゃの世界みたいな感じなんですよ。なんか壁の色とか建物の形とかめちゃくちゃ可愛いし、なんかモダン調っていうのかな、なんかやっぱね行ってみたいんですよね。ということで、はい、第3位はドラムセですか。で、第2位がドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル、あのイタリアのローマに行くんですけど、ローマのトレビの泉の前でジェラートを食べるっていう、そう、あの目標です。なんかイタリア一番いろいろ行くんですよ。あのなんかベネチアとかローマとかナポリとかに行く予定で、でもう本当夏なんで激熱、もう多分真っ黒になって帰ってくると思うんですけど、そうなんかね、もうその、まあ、ベネチアのゴンドラとかもすごいなんか行ってみたいし、美術館とかも行ってみたいところだらけなんですけど、そのトレビの泉を昔ね、あのテレビのイッテ Q で見たんですよ。イッテ Q で見て、もうそっからずっと行きたいと思ってるんですけど、本当に一回も行けてないし、なんかこの彫刻の感じとか建物の感じとかやっぱね、なんかもう壮大ですよね。本当に自分のなんか世界観っていうか、いろんななんかやっぱね表現者なんて私、あの表現力が変わるかなと思って、はい、あの第2位はトレビの泉で、はい、造形のちょっとあそこも見てついでに帰ってこようかなって思ってます。はい、で第1位、ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル、フランスのベルサイユ宮殿。ベルサイユ宮殿がね、もうなんかね、本当に一番楽しみなんですよ。で、今って、そのコロナになってからね、なんか美術館とか、そのベルサイユ宮殿も全部予約制になったらしいんですよ。で、そう、予約してないと、もう入れないみたいな感じらしいんだけど、もうすでに予約したもんって。めっちゃ早いよね、と。でも、ヨーロッパで結構早割りが効いて、なんか飛行機とか鉄道とかも、まあ、全部予約したんだけど、もう半年前とか入約すると激安で行けるんですよ。でその直前とかに行くと結構高いし、特に当日とか移動費高いんだけど、事前に取っとくと本当にえこんな値段で行けるんだみたいな値段で実は行けちゃうっていうのを、あの私の高校生の同級生 の、 あのパティシエやってる子がいて、あの結構有名な PNN っていう、知らないかあのマカロンとかね、お菓子のねお店で働いてる友達がいて、その子がパリに3年間住んでたので、そう結構ね詳しくて聞いたら、そう早割りめっちゃいいっていう話、ただ時間通りには期待しない方がいいっていう話はそう聞いたんだけど、早割りで取ったら本当にね安くいけたので、めっちゃいい話するね。私お父さんが今年あれなんですよ、60歳で還暦なんですよ。だから還暦祝いに親を連れてくっていう、もうなんていい娘だ本当にいい話なんですよ。だからそう、なんでねヨーロッパに行きたいって、私が行きたいのもあるんだけど、うち親がなんか一番にヨーロッパ行きたいって言うから、もう60過ぎてきたらね、やっぱ飛行機長時間乗るのも辛くなってくるじゃないですか。そうだから最高の親孝行をやっぱね 今の仕事のいいところはいつでも休みを取れるっていうね、ちょっとみんなと会えなくなるのは年間2日ぐらい寂しいんですけど、親孝行していきたいと思っております。あ、でもね、ちょっと裏話、あのまだね行く場所決めてないんですけど、ワイナリーもちょっと一箇所行こうかなと思ってて、あのワインのワイナリーのフランス南仏のニースも行くので、その辺のちょっとワイナリー巡りも行こうかなっていうのも実はね、あと一番ぐらいにワクワクしてることだったりするんです。はい、ということでワンワンランキングのコーナーでした。のぞみの何か忘れてましたね。不意打ち。そろそろエンディングの時間となってしまいました。本当にあっという間ですね。じゃあまず早速告知をねしていきたいと思います。6月の30日に大阪に行きます。大阪のちょっと店舗さんがまだ決まってない、大阪、うん、関西って感じなのかな。シャークさんのイベントが、1日リリースイベントがあります。でイベントはそんな感じですかね。あ、8月の17日1年で2回あるビッグイベント、プロレスプロレスのビッグイベント、まああのね、任務は大先輩も出ると思いますので、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、ということで、それでは有村のぞみのバンバンラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手はどうしようか。みんなのことが大好きなまっちゃん有村のぞみがお送りいたしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオ